私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。今日私たちは福音の日課としてヨハネによる福音書から聞くように、教えられています。ヨハネによる福音書には、私は道であり真理であり命であるという言葉や、私は良い羊飼いであるという言葉、私はブドウの木、あなた方はその枝であるという言葉など、まあ大変有名な主イエスの言葉を数多く生み出すことができます。それぞれ愛称聖句をヨハネによる福音書から選んでいる方が少なくないのは、その言葉が至極明瞭であることがその大きな理由でありましょう。とにかく分かりやすい。しかし同時に、ヨハネによる福音書には全く分かりにくいと言える表現も少なくはない。これも紛れもない事実であります。まるで謎かけのように思える言葉も少なくなく、先の明快な言葉を語った同じ種の言葉なのかと疑いたくなるほどなのです。今日の日課で挙げるならば、20節はその最たるものでありましょう。次のように言われていました。かの日には、私が父のうちにおり、あなた方が私のうちにおり、私もあなた方のうちにいることがあなた方にわかる。イエスの告別説教に位置する今日の日課になりますから、かの日とは3節で、行ってあなた方のために場所を用意したら戻ってきて、あなた方を私のもとに迎えると言われている日についてでありましょう。その日には、私が父のうちにおり、あなた方が私のうちにおり、私もあなた方のうちにいることがあなた方にわかる。このように言われているのです。その日にわかると言われているわけですから、まあ、今私たちがわからないのは当然のことかもしれません。父なる神と御子イエス、イエスと私たちのつながりの強さ、それぞれ一体性というものが強調され、言い表されているのだとわかるのです。しかし、そう言われてもなんとなくわかりにくい。まあ、特に、このうちにいるということが、私たちには受け止めにくいのではないかと思うのです。この部分を繰り返して読みつつ、今日の説教の準備をしていましたとき、私はふと日本福音ルーテル教会のことを思ったのです。皆さんは、私たち藤ヶ丘教会が日本福音ルーテル教会の一員である。まあ、このように理解されているでしょう。全国に117の日本福音ルーテル教会があるのですが、その一つの教会、これが私たち藤ヶ丘教会だという捉え方になるわけです。しかし本来、日本福音ルーテル教会とは一つの教会だ。117の独立した教会が集まった、いわゆる教団 あるいは教会の集合体ということではないんです。アメリカにいたときに感じたのは、まあ、教会は英語でチャーチというふうに言うのですが、自分たちの教会を言い表すときに、彼らは私たちのチャーチという表現を使うのではなく、私たちのコングリゲーションという表現を使っていたのを思い出します。で、地域にあるいくつかの教会のことを指すときには、私たちのコングリゲーションズと複数形にして言い表していたのを思うのです。コングリゲーションとは、会衆という意味になるわけですが、ルーテル教会では、教会について、第一に、全信徒の集まりである。このように告白をしていることに通じると思います。教会は第一に人である。人の集まりである。こういうふうに考えているわけです。まあ残念ながら、日本語に、この、いわゆる教会というチャーチと、いわゆる私たちの教会というコングリゲーションという使い分ける言葉を持ちませんから、いずれも教会と言ってしまうので、同じように教会だって、捉えてしまうのは仕方がないと思うんですね。まあ、教会規則などでは、全体の教会を全体教会と表現して、個々の教会を地方教会というふうに表現して、こう区別をつけようとしているわけですが、まああまり地方教会という表現は一般化されてないので、私たちはあまり使わない表現になるかもしれません。このような違いを意識的に考えて、私たち藤ヶ丘教会を言い表すならば、私たちは横浜市青葉区藤ヶ丘にある日本福音ルーテル教会である。このように言った方が現実に近いのかもしれません。全国のそれぞれの地域に植えられた日本福音ルーテル教会、117あるわけですが、それが一つの教会であるというわけです。まあこれも非常にわかりにくい事実であって、見える教会として私たちにはこの教会の交わりがあるわけですから、まあそれはそれで仕方がないと思うのですが、その人間的な思いを超えて、全国の117の教会には一体性があるんだということを今日主イエスの言葉を通して思い知らされたように思うのです。一体性という今日の福音を知る鍵となる言葉が見出されました。この神と御子イエスとの一体性、イエスと私たちの一体性に語っているのについて語っているのが先の20節になります。父なる神と御子イエスの一体性については、まあ、なんとなく理解できるような気がするわけですが、主イエスと私たちとの一体性について考えるとそれはわからなくなってしまう。なぜなら私たちは主イエスとは決して一体とはなり得ない。なるのにふさわしくない存在としか思えないからです。あまりにも違うのです。しかし主イエスは言われているのです。かの日には私が父のうちにおり、あなた方が私のうちにおり、私もあなた方のうちにいることがあなた方にわかると。 今私たちが実際そうであるように、今はわからないが、かの日にはわかる。このように言われているのです。私たちがしっかりとこの事実を受け止めるには、かの日を待たなければならないようです。このことのについて理解を助けるために、今日の日課の構造に目を向けたいと思います。冒頭の15節で、あなた方は私を愛しているならば、私の掟を守る。このように言われています。そして日課の終わりにあたる21節では、私の掟を受け入れ、それを守る人は私を愛する人である。このように言われているのです。いずれも同じことを言っているのがわかるでしょうか。このことから、今日の日課の構造は、主イエスを愛し、その掟を守ること、このことによってこう囲い込まれているということがわかるんです。主イエスの掟とはすでに13章で次のように明らかにされていました。あなた方に新しい掟を与える。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。すなわち、互いに愛するということであります。しかもその愛は、私たち人間の内からこう絞り出すことによって出てくるのではなく、私があなた方を愛したようにとありますように、主イエスの愛がその動機づけとなっているというのです。言うなれば、主イエスが私たちを愛された愛が、今日の日課を包み込んでいるということだが言われているのです。主イエスが私たちを愛された愛とは、具体的には、神の子であるにもかかわらず、人として生まれ、私たちの間に住まわれたということであり、私たちの罪の許しのために、十字架の死を遂げられたということに違いありません。これが、私があなた方を愛したようにという内容でしたから、私たちはとても誰かのために死ぬことはできないと恐れるのです。しかし、その私があなた方を愛したようにという驚くべき愛に押し出されて、互いに愛し合うようになるために起こることが、その挟み込まれた間の節で明らかにされているのです。第一にそれは、別の弁護者が使わされて、永遠に私たちと一緒にいるようにされるということです。私たちがイエスの愛を理解し、自覚的に互いに愛そうとしていくことではなく、そうさせるのは、父なる神が使わす弁護者だと言われているのです。そして第二、それはすでに触れた一体性なのです。父なる神と、子なるイエスの一体性はわかるのですが、主イエスと私たちの一体性となると、それにふさわしいとは、自らを顧みて思えないのです。しかしここで言われているのは、私たちが主イエスのうちにいるようにするのも、主イエスが私たちのうちにいるようにするのも、私たち自身なのではなく、もちろん私たちのふさわしさでも良さでもなく、主ご自身であるということなのです。それはちょうど19節で、私が生きているので、あなた方も生きることになる、 と言われていることに通じるのです。ここで言われている私が生きるということに関しては、私たちに求められているものは何一つなく、ただ一つ言われているのは、私が生きているとイエスが言われていることなのです。イエスが生きておられる、このことが私たちが生きる力なのです。同じように、私たちが愛し合うことも、ただイエスが私たちを愛された、その愛が力となっているというのです。さて、今日の日課においてイエスは次のように言われています。私は父にお願いしよう。父は別の弁護者を使わして、永遠にあなた方と一緒にいるようにしてくださる。私は父にお願いしようと言われたイエスが続けて、父は別の弁護者を使わして一緒にいるようにしてくださると言われているわけですが、ここに父と子の一体性を見ることができると思うのです。父にお願いすると言いつつ、その結果を続けて言っているのは、父なる神と子なるイエスが一体となって物事をなそうとしているからに違いありません。今日の日課がイエスの愛に基づいた愛の要求で囲まれていることにはすでに触れました。まさにここで示されている愛が、父なる神と子なるイエスの一体性を示していると言えるのです。ここで言われている結論の方、すなわち、父は別の弁護者を使わして永遠にあなた方と一緒にいてくださるということもまた、父と子の一体性を私たちに及ぼす御心が言い表されているのです。あなた方が私のうちにおり、私もあなた方のうちにいると言われた内容がそれに当たるのです。主イエスと私たちの一体性について言及されているのですが、この一体性もまた私たちのふさわしさや能力に一切よらず、ただ神の愛が私たちを捉えて離さないことによるのです。この一体性のために別の弁護者が使わされる、このように言われています。ここで言われている別の弁護者について考えてみたいと思います。第一に、別の弁護者と言われているのですから、もう一人の弁護者がいたということが前提となっているのがわかります。この言葉はあまり使用されている例はなく、ヨハネによる福音書以外では、ヨハネの手紙1、2章1節で用いられているだけなのだそうです。次のようにあります。御父のもとに弁護者、正しい方、イエス・キリストがおられます。このことから明らかにされるのは、もう一人の弁護者とはイエス・キリスト、この方であるという事実です。そして興味深いことに、先ほどのヨハネの手紙の3節では、私たちは神の掟を守るなら、それによって神を知っていることがわかりますとあり、さらに5節では、神の言葉を守るなら、まことにその人のうちには神の愛が実現していますと。ちょうど 今日の日課が言い表していることに重なるのです。イエスが弁護者として私たちのもとに来て一緒にいてくださいます。しかも十字架に死によってすべてのものの罪の許しを実現し復活されたのです。このイエスが父なる神のもとに帰るにあたって別の弁護者が使わされると言われているのです。弁護者と訳されているのはパラクレイトスというギリシャ語になりますが、これは元来傍らに呼ばれた者という意味なのだそうです。私たちの傍らに神によって呼び出された者、それが主イエス・キリストであり、そして今そのイエスの願いによって呼び出される別の弁護者が私たちの傍らに呼び出されるというのです。この別の弁護者が永遠に共にあることによって先の弁護者イエス・キリストも永遠に私たちと共におられるのだと言われているのです。全国にある117の教会が一体性を持つと理解することは人の思いに従う限り困難なことでありましょう。しかし父なる神と子なるイエス・キリスト、そして別の弁護者である聖霊とが私たちへ向けられた愛による一体性は私たちすべてのものを一つとする力なのです。愛とは誰かの傍らに神によって呼び出されることによって起こる神の御業です。私たち教会の交わりも神の愛に基づいた一体性のうちにあって、すべての教会とともに愛に満ち満ちた交わりとされるのです。それはすべての人々を神の愛で包み込むために他なりません。私たちがそのように愛をなすのは、私たちの思いを超えた神の愛が私たちを通してすべての人々の傍らにいることを望んでいるからです。私たちが何をするか、それ以前に私たちが誰かの傍らに立つものとされていく、これが神の愛なのです。この神の御心である愛が父と子、そして聖霊によって私たちに今日も注がれています。すべての人々に愛を分かち合う群れとして、今日ここから使わされてまいりましょう。人知では到底計り知ることができない神の平安があなた方の心と思いとキリストイエスにあって守るように。